サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。11月4日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガ物語、いつもの通りお届けしてまいります。この番組をお相手しますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一がお届けしてまいります。11月に入ってしまいました。まだ11月かっていう人ですとですね、おお、もう今年も2ヶ月を切ってしまったっていう人、これ多分いろいろな心境でこの会話が違うんだと思うんですが、あれですね、若い方はそうでもないんですけども、子供たちなんかクリスマスまであと1ヶ月以上あるとかですね、そういう話になるんですが、年を取って先が短くなりますとですね、このカウントダウンの状態どうしてもあるんですね。年を取ると後ろから考えますよね、カウントダウンで、あと何日とかですね、いうふうになるんですが、今年ももうあと2ヶ月切ったかいとかいう話になってきてしまいますので、これからまあ徐々に慌ただしくなりますが、今日はまあでもそうは言っても11月の頭なんですが、私の家の近くも山陽の出しなんですけども、なぜかもう霜が降りておりましてですね、真っ白でございました。至る所で霜が降りたよというご報告ね、便りが、ありました。と言っても昨日おとついの寒気は12月上旬並みの、真冬並みの寒気ということで、また元へ戻るということですから、ちょっと気温の変化が激しいですから、風にはお気をつけください。もう最近風なのかもう新型インフルエンザなのかもう分かんなくなってしまいます。判定してもらわないと分からないということになりますけども、県内でも結構学校の休校等が、増えてきました。実は私先週岡山県の倉敷に行ってまいったんですが、仕事でですね、でここもですね、なんか新型インフルエンザの警報が出てまして、今非常に患者さんが多いということで、市の担当もですね、そちらの対応に追われているという状況でございました。皆さんの周りどうですかね、お子さんとか、マスクして、学校、登校するという姿が目に入るようになりました。ちょっとなんか、これからまた冬場になって本来の季節性インフルエンザも始まりますから、一層ですね、体調管理にお気をつけいただければと思います。で、思わず寒くなったということもなくてですね、昨日突然あるところへ行きましてですね、こたつを買うという段になりまして、本当は買うかどうか迷ったんですけども、こたつを買ってしまいました。なんか楕円形のですね、どこが上座でどこが下座か分かんないというわざとそういうようなテーブルにしたんですけども、最近はね、電気カーペットとかね、温風ヒーターとかエアコンいろいろ足したようですね、遠赤外線パネルとかいろんなものがありますが、皆さんはどっち派でしょうか。おこたに入ってみかんをこう剥きながら猫と一緒に丸くなる派でしょうか、それともカーペットでゴロニャンコになる方でしょうか。皆さんによって様々な、冬支度があるかと思います。今夜はですね、先週の土曜日行われました、サバガ流域防災訓練 in 上流域ということで、その時の模様をですね、この後ゲストと FM ワッションの井上君入れてお話をしていこうと思います。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時10分30秒回るところです。サバガ物語をお届けしております。今夜はですね、先ほど冒頭でも話しましたが、もう今を去ること、1週間も経っておりませんが、先週の土曜日ですね、サバガ流域島地地区でですね、サバガ流域防災訓練 in 上流域というのを行いました。大変準備も短期間のうちにやってのけたという、さすがやっぱりこの携わっている人たちの慣れを感じておりますが、今日はですね、これの振り返りということで、インタビューを、撮っております。その模様をですね、聞きながら、その時の状況を振り返りながら、多少脱線もあると思いますが、お話を進めてまいりたいと思います。お話進めていくお相手ですけども、今日久しぶりに来ていただきました、豊富防災ネットワーク推進会議事務局長の山崎さんです。こんばんは。
こんばんは。
風が抜けない山崎さんです、ね、
はい、
はい、ということです、そして、水の自由人でいいかな、
はい、
水センター風隊から、はい、
熊です、
熊です、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
そして現地取材で当日はですね総合司会までやっていて、もう大変に大活躍をしていただきました、 FM ワッシュの乾さんです。
とんでもありません、よろしくお願いいたします。
はい、よかったですよ。
本当ですか。
もう最初の総合司会さすがプロ、
はい、
よかったね。はい、
大事なところを噛んでしまいましたけど、
ね、どうでした感想、一日参加してみて。
いや防災訓練っていうイメージはもっとこう、
うん、
肩苦しいものだったり肩にはまったものだったりっていうイメージが、うん、やっぱり子供の頃からあるじゃないですか、うんうん、火災訓練とか全然違いましたね、うん、なんか運営してらっしゃる方は楽しそう、参加してらっしゃる方はどうしたらいいかわからないという、うん、非常に不思議な風景でした。
スタッフはニコニコしてましたね。
そうです、そうです。
ヘラヘラはしてなかったですけど、ニコニコはしてました、
ね、はい、
はい、ただ特殊な防災訓練であることは事実で、
本当に、
こういったことをなかなかできるものではないんですが、はい、その後少しずつ振り返っていただきたいんですけど、山崎さん、
はい、
当日晴れてよかったですね。
いや、それが全てですね。はい、
全てちょっと暖かくなりましたね、
はい、ね、次の日の寒かったこと。
よかった
ですね。よかったですね、あれで。本当、
ね、
はい、まあ、全てですね。
まあ、災害はですね、気候のいい時に起きるとは限らないんですが、まあ、せめて訓練ぐらいは、
そうですね。
まあ、お年寄りの方もいらっしゃいますので。
やっぱり今年の、行いが、はい。
多分
議長がいいからです
、ね。ただ、この後幸せ寄せが来るかもしれないですね。今日爆発もしてますし。ということでですね、まあ、順番を沿ってお話ししていきますが、くまちゃん今回は、その前に、マイク持たずに純粋に参加者
初めて、
よかったね。
嬉しくて、
今までの2回のシリーズね、去年一昨年ですけど、みんななんかマイク持ってくる
ようにし
な
くていけない、そうですね、皆さんの見張り番のように頑張っておりました。
やっと訓練参加できたね。
訓練しました。
どうだった？
楽しかった。
ほら、これなんですよね、訓練楽しかったっていう。
いいですか、皆さん、
もうみんながいろんな、はい、いろんなことするんでね、決まってないでしょ、することが。
一応言っときますけど、うん、非常にためになったという皆さん言ってた、いい訓練だったんですよ、うん、ただやっぱ楽しかったというところが、これがどっかの県のやる訓練と大違いでですね、さすが国土交通省がやる訓練、やはり住民が楽しく、やっぱり楽しく継続的にできたい、これやれるんじゃないかって、うん、もっとやらなくちゃいけないよっていう、その気にさせるというところが、さすが国土交通省の、まあ、中心になってやっていただいたんですが、訓練かなということなんですけども、ちょっとインタビューの、まあ、模様をまた聞いていくんですが、まあ、粛々と開会式が終わってですね、最初に発災対応型自主避難訓練、まあ、今回さ、7月21日のですね、まあ、防府市の災害もそうなんですが、自主避難、まあ、その後も避難勧告が本来出るべきだったんでしょうけども、まあ、避難勧告が出て、まあ、正式な避難なんですが、やっぱりできるだけこう自主避難、特に、高齢者や災害時用援護者がおられるところは、やっぱり逃げていただきたいというところで、今回の一つの特徴はですね、この災害時用援護者、まあ、身体がちょっと、まあ、不自由な方、そういった方を、まあ、そのものの方を、ご登場いただくのは大変危険ですから、健常者の方をですね、にわか障害者に仕立てるという道具があるんですね。
はい、ありますね。
これインスタント、
はい、
シニアポーズ、
シニアポーズですね。
これきついみたいですね。
そうですね。ただ今回見てて分かったんですけど、装着支援をする人ですね、うん、取り付けをしてくれる人ですけど、この人の性格によってですね、ずいぶんハードだったらハードなかったりするっていうのがよく分かりましたね。はい、
じゃちょっとその模様を聞いてみましょうか。装着している風景です、どうぞ。
高齢者の方がどういった体の動きになるかというのを疑似的に体験するためのシニアポーズ、
シニアポーズ、
はい、つけていただいて、その気持ちになっていただこうということですね。
座ってください。
こんな感じでですね、つけていくと結構曲がらないとか言ってますね。
そうですね、
羽がいじめ、
はい、羽がいじめですね。それがですね、2種類今回ありまして、ガチガチに止めるタイプとですね、めちゃくちゃ重たい砂袋をですね、体全体にくっつけるという2種類のタイプがありまして、両方大変でたみたいですね。
大変ですかね。
大変でしょうね。
装着した方のちょっと感想もありますんでですね、その模様もちょっと聞いてみたいと思いますが、まあ結構ね、こう締め付けられてヒーヒー言ってる状態ですよね。
なんか前かがみに常になっている状態に拘束されるんですよね。
うん、はい、はい、じゃあちょっとその方の感想の様子を、はい、
出来上がりで、メガネをかけて
完成。FM アショイです。ちょっとお話聞かせてください。いかがですか、つけてみられて。
辛いですね。辛いというか、お年寄りが なかなか歩けないというのは体験できるかなと思います。
やっぱり早く動くのはこれでは無理ですよね。
無理ですね、はい、
もし災害が来たらって考えるとちょっとゾッとしますけれども、
多分、ある程度時間かけたりとかしないと難しいと思いますね。
じゃあ今日は一日慣れない動きになると思いますけれども、気持ちになってみてください。
はい、やってみます。ありがとうございます。
ちょっと立ってみられます。
まあ、結構こんな感じで、はい、犬くん大変そう。
もう歩けないっていう、杖がないと歩けないっていう状態だっておっしゃってます。
これは、ね、長時間なんか拷問みたいですね。
そうですね。拷問でしょうね、多分。
でも実際やっぱりそういう目に遭ってみないとわからないっていう、
ね。そうですね。
そういう方をどう避難させるかですよね。う
ん、ねえ。じゃあもう一方ちょっと聞いてますんで、はい、どうぞ。
今からシニアポーズの高齢者の疑似体験をされた方がそれぞれ、島地の各所に散らばりまして、避難、支援を待つという格好になるわけですね。今からお出かけになります。今津課長は先週ぎっくり腰で、痛くて早く歩けない。
はい、わかりますね。
本当って書いてます。本当
先週って書いてありますから。
リアルに避難者です、はい、気をつけて。
これ今津課長先週出ていただいてですね、ちょっと腰を悪くしてちょっとシニアポーズダメだということで、国土交通省ですね、河川管理課長さんですけども、まあ大変な思いをされてますね。ちょっとここで改めてもう一人シニアポーズの、はい、感想をちょっと聞いてみましょう。
いかがですか、シニアポーズつけてみられて。
いや、もうやっぱり自由が効きません。杖のありがたみが。
ああそうですか。
初めて分かりました
。じ
ゃあ今日はその体験をして、その人の気持ちになってみる。
なって無事に帰ってくると。
怪我をしないように気をつけてください。
ありがとうございます。どうも。
はい、ということでですね、まあ大変ですね。でこんな状態でまあ逃げてくれって言われるわけですから、結構大変ですね。これがまあ一つの今回の訓練の特徴ですよね。はい、応援護者をまあ模して、やはり実際にまあ近い状態で、逃がしてみるということで、結構時間かかりそうですよね。であと今回聴覚障害者の方が結構全面的に協力してくれてるんですよね。
そうですね、毎年っていうかもう3回目だったんですけど、1回目からずっと参加してくれまして、で随分やはりですね、1回2回3回とやはりそれこそ経験と訓練なんでしょうけど、素晴らしい実力をつけてまして、役者をやってくれますから。
はい、くまちゃんはこの自主避難の時どこいたの？
朝霧の館にいました。
朝霧のもう一つの拠点、二つ今回拠点
を作ったんですね。はい、島地と上村、上村のが朝霧の館、
朝霧という館ですね、二、はい、つ、はい、どうでした？
聴覚障害の方が一人でその避難しているところが3カ所あるということになりまして、もう住民の方もそういうのがなんとなく薄々分かっているので、どうするどうするもうなんか息についてみたいな、よーいみたいになっておりまして、私もあの実は今シニアポーズをつけた方が朝霧の館にも5名いらっしゃったんですけど、その方々に待ってる時間が長かったらいけないのでということで飲み物をね配って歩いたら、その飲み物にストローさせないんですけどって、これは拷問ですかと言いながら。
ああそうか、
でも皆さん
手が動かない、
不自由に自由を奪ってるわけですから、
ね、また住民の方が迎えに本当に来てくださるんだろうかという心配をですね、とてもされている、不安な様子を写真に撮って頑張ってね、はい、ということだけを
残
して回っておりましたが、
はい、今回この、避難をするということですね。もともとはこの大雨が降っていると、でその非常に緊迫感がだんだんこう増してきて、この後土砂災害警戒情報が出ていったり、警報も出ていくんですけども、その中で地元がどう判断するか、ですから行政が動く前に地元 の、この時仮に作っていただいた自主防災組織、そこも含めてですね、初期行動という形でこの早期避難、自主避難をどうするかというところでのちょっと、シニアポーズつけての避難といったところをやりました。これが一つの特徴なんですが、もう一つの特徴は本部訓練というのがありましたね。
そうですね、はい、
これはどんな感じですか？
本部島地防災会という、自主防災 組織ですね、うん、そこは島人はなかったんで、今回訓練のためにということで、うん、名前をつけてもらって組織作ったんですが、非常に、最初からわしらは何をすればいいんだというとこから始まっていったんですけど、うん、だんだんね、上手になられるって言い方おかしいんですけど、うん、緊迫感が出てきまして、うん、またそういう緊迫感が出すような仕掛けがいろいろしてありまして、うん、はい、非常にいい訓練というか、ね、本部が、はいはい、動いてました、ね、
動いてました、
は
い、じゃあその時の模様もありますのでちょっとお聞きください。
山口県の土砂災害、警戒情報で事故、それでね、今後の雨量が今から3時間以内、それで50、多いところで50ミリ、うん、で土砂災害がどこで起こってもおかしくない地域で、山口市で警戒水位からこの30分の間にですね、50センチぐらいですね、上がったということで、これは、50ミリ、
まあ、これちょうどやってる風景ですけども、まあ、こうやって情報をどんどん入手していくっていう感じですね。
そうですね。で、住民の方がどこから情報を取るか、で基本的にはそのやっぱり行政から取るしかないんですよね、ただその取りながらそれを、いくらでも今逆にインターネットだろうがなんか取れるんですね、ただそれをどう処理するか、誰が判断するかっていうのが今回その本部に、ちょっと負荷をかけたというか、というところがそこでしたね、はい、
でこの本部の訓練を受けてですね、対応していくことになるわけですけども、実際に住民に対して呼びかけたり、避難をね、どうするかっていう話になってくるわけで、はい、行く人も結構大変だろうなと、実際は今日は訓練ですから雨降ってませんでしたけど、実際の場合は雨降ってる中でやるんですが、今回実際に、こういう拠点できちっと情報を入手してから、その具体的にただ、判断するだけじゃなくて、行動も、実際起こしていくとこまでやっております。じゃあちょっとその風景もご覧お聞きください。
重川ブロック長に連絡する、ただいま自主避難の指示が出ました。で、要援護者等がいらっしゃると思いますので、ブロックの方で、人員を招集をしてください、はい、なお、人員を招集されたら私の方に人員の報告をお願いをいたします。
どこどこに誰が
いる、要援護者は事前に分かっちゃうと思いますから、援護する、救助する、援護する人の人員を今から招集をしてください。よろしいでしょうか。
なお、はい、こんな感じで、なんていうか話しながら、いや、そうかねっていう話で、こう生々しいねですね、これ。
そうですね。だから実際言うと、その今言ってた内容がですね、あと、その、あんだけ言ってたのに、なんで連絡してくれないんだって揉めるわけですよ。要するに、ああいうふうにちゃんと、誰が支援行くんだと、誰が連れて帰るんだと、その人数言ってくれって言ったら、そのブロックの方の、その今、茂田さんという方なんですが、その人が、一応聞くんですが、動く人の方がよく分かってるもんですから、勝手に動いちゃってて、誰がどこ行ったか分からなかった。
だから本部が収集つかない。
なるほど
ね、はい、難しい
ですね。結構面白かったです。面白いって言ってがおかしいんですけど、
はい、でも実際災害時はこういうふうに自主防災組織の本部がですね、本部機能を持ってないといけないわけですから、シナリオ通りの訓練ではとてもこの緊迫感は出ないのかなと。で、実際もっと厳しいかもしれませんが、こういったことを、やっていくことの必要性を、感じたというところでございます。